Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和6年11月20日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
はい、というわけでカミソリ負け弁護士軍団、
はい、
正規軍といいますか、
はい、
この純正なメンバーが、
はい、
久しぶりに集まりましたね。
はい、ありがとうございます。
長谷川君は2週間前に、はい、私の中高の同級生の俊夫君と、
俊夫さんです、
一緒に収録した時にね、はい、いましたけれども、
はい、
大谷さんは久しぶりですよね。
はい、ちょっと前回なんか用事があって来れなかったですね。
1ヶ月以上空いてますかね。
はい、
やっぱりちょっと危機感抱いてますか。
そうですね、だからちょっと今日無理やり来ちゃいましたね。
でね、
はい、
びっくりして、その無理やりにも程があるっていう、
はい、
ね、あの奥様のこの収録日がお誕生日なわけでしょ、
う
ん、
はい、そうですね、はい、
それお誕生日っていうのを分かっていながら、
はい、
このね、
はい、
レギュラーメンバーを鈴木敏夫に取られることの危機感から来たのか、行くでって言ってしまってから、うわやばいこれ誕生日やってなったんか。
いや違いますね、と多分僕来れますかっていう質問があってから、
はい、ライングループで、
しばらく回答に時間があったと思うんですけど、僕の中で心の中で迷いが
春順が
ありましてね、
はい、
敏夫ちゃんに負けるのかと。
敏夫ちゃんな、先週先々週私聞きましたけど、
はい、
自然体すぎるわ、声も張らへんし、ボソボソボソボソ普通に喋っとるからさ、えらいなれとうなって思うもんな。あれ危機感を感じる。
そ
う、大谷はちょっと声張るもんな、
うん、
張る張る。
そこでだから危機感を感じるのと、妻の誕生日でも今日月曜日じゃないですか、
収録日はね、
収録日はね、
うん、
だから日曜日になんとかうまいこと穴埋めができれば、うん、全然大丈夫だと、うん、
ああ前日の日曜日に、ね、
はい、はい、うん、思って、いろいろ迷った挙句、うん、何も言わずに行きますって、うん、返事をしたんですけど、
まだ日曜日の日程がちゃんと決まらないまま、
はい、う
ん、一緒にお祝いするとか決まらないまま、はい、
はいはい、でそしたら、うん、うちの家庭はですね、はい、11月18日が妻の誕生日で、
ほうほう、
11月16日が私の母の誕生日で、
お母さんの誕生日、
さらに言うならば、さらにその2日前の11月14日が、うん、妻の母の誕生日で、
ね、
この3連チャンを迎えるんですね、2日おきで、で、うちの、実の兄の方が、
はい、
16日の土曜日が、
うん、
母の誕生日だけれども、
はい、
日曜日にお祝いしたりへんかっていうのが、もうお祝いが決まっちゃったわけで、
決まって
これ日曜日何もできなくなっちゃった、うん、妻のことを何もできなくなっちゃった
んです。一緒にお祝いしたらよくない？
いやそれもそういう体でやってるけど、そういうのに合わすのはちょっとあんまりよろしくないと。
ああ、まあ10杯とか10杯とかだけど、人のお母さんと奥さんは10杯とかだけって言うのはどうかと思いますけど、
いやいや それはやっぱよろしくないわけなんですよ。
まあね、もともと大谷君はちょっとマザコンの毛が強いですから、は
い、そういう疑いがずっとあるから
ね。もともとそういうところあるから、君はね、お母さん、まあ、そうお母さん、いい風に評価するとお母さんを大事にしてる。
なるほど、
はい、
うん、
でまあ、
奥様からしたら、
うん、ちょっとね、
お母さんの方を、うん、お母さん大なり私っていうの
は、はい、
あるのかな、
はい、で17日昨日の日曜日、何も妻のためにしてあげることもなく、
結局でも一緒には食べたの？
もちろん食べたんですよ、食べたんですよ。で
その時にハッピーバースデーとかならないの？
なるよなるよ。
その時どういうの、ハッピーバースデートゥーユーの対象は誰なの？トゥーユー、ディア、ディアなんて言うの？ディア、
それはおばあちゃんですよ。
いや言うたれよ。
いやいや
ディア、だから孫にディア、
ね
え、おばあちゃん、
ゃんママって言うた
ら、言うといい話
で。そうなんだけど、うん、まあまあまあ、
もう子供が、いや、おばあちゃんで終わった。
来たんや。
そう
おばあちゃん、安堵じゃなかった
んや。しまって、もう僕今日ここ来るまで、どうしようかなと思いながらなんですけど。
ケーキは2人用、なんていうの？ 2 つ用意、あるいは1つだったとしても、
うん、
お母さん、お母様のお名前知らないですよ。なんかお名前と。
安堵とかね。
安堵。
はい、
うん、
はい、
奥様のお名前と、
ケーキは、うん、僕が買っていったわけですけど、
うんうん、
それはうちの母の誕生日会なんで、おばあちゃん誕生日おめでとうって。
それ
はいや妻のは妻ので、できるタイミングがこうあると思ってたんですけど、うん、これ今日入ってるし、やっぱこれまずかったなと思いながら来たんですよね、
う
ん、
なるほどね。
いやそれはもう 終わったな。
終わりますよね。
破綻してるね。婚姻関係を継続しがたい重大な事由。
いやいや、具体的事実として、
ね、具体的事実として
破綻のように妻の誕生日よりも、うん、
収録を
収録必ず全く無償できる手弁当の収録を
同期の友達の、ね、弁護士のラジオ番組の収録にっていうのは、うん、それはね、うんうん、心ない弁護士が奥様の代理についたら、
うん、ああ言うでしょうね。
もう厳しい言葉で批判されるでしょ
う、ね、反対尋問でいろいろ聞いてくるでしょ
う、ね、そうそうそう、そうやろね。
11月18日って何の日ですか、うん、みたいなね、うんうん、妻の誕生日です、うん、今年の妻奥様の誕生日あなたどこ行ってましたみたいなね。
KBS
京都に隅田の番組の収録に隅田って誰ですか
収録断れませんでしたか
断れませんでしたか
断れましたよね
みたいな詰めていってね
いやそうなるよ、
まあ、なるわな、はい、いや僕でそういうのほんま心配してんねん、
はい、
お二人がね、うん、いやこの番組の収録のせいで、うん、何かそういう婚姻関係にね、
はい、
うん、
今日はねもう究極的にやばいですね。やってしまった感が、
うん、やってしまった感が、うん、そこまで、うん、なんていうんですかね、犠牲にしていただくとね、
はい、
うん、こちらとしても、まあ、年男がいるから大丈夫。
いや
自然体の年男が声も張らない、普通に普通に喋ってる年男が
いや というのとやっぱりねこれね、うん、ここに月1回ぐらい来るペース、いや月2回が最良かなこれが僕の人生にとって一番いいサイクル
あ、そういうもんですか。
はいはいはい、毎週来るのは確かに多い、うん、
はいはい、はい、
ちょっと重いかな、
は
い、
毎週では多すぎる、
はい、でところが月1回だとね
少なすぎる、
寂しいのやっぱ
り、ね、それね、月刊プロレスが週刊プロレスに変わった時のキャッチフレーズですよ。
あ、本当、
うん、月1回では遅すぎるか
な、ね、うまいこと言いますね、
なんかそういうのやったキャッチコピーが、
あー、
うん、そう、ほんで毎日では朝すぎるかなんか、なんかそうなんで、ほんで週刊プロレスが、私の記憶が確かやった、毎日ではなんで週刊になったって、
あ、週刊になった
んですね、そうですよ、月刊がね、そんな感じですか。
そうそうそうそうそう、
いやでもね、そういうふうに言っていただいたらありがたいですよ、本当に、うん、そういうね、ハマグリボーイズのお二方のおかげでこの番組は成立していって、うん、あとね、加えて、
はい、
リスナーのハマグリスナーの皆さんですよ、
は
い、先週そして先々週とこの番組のね、まあ、飲み会です、うん、12月7日開催スミシュラン、
はい、
参加者、うん、募っておりましたら、多数の方にね、はい、応募いただきまして、
うんうん、
やむを得ず抽選ということで、
はい、
すごいですね、
はい、まあまあな倍率で、
うん、
はい、すごい、30名で申し訳ない、あんだけ言うときながら送ったら来れへんのかいと、
うん、
お怒りの方もいらっしゃると思いますが、うん、これがまあコンスタントにね、
うんうん、
今度の12月7日のスミシュランは長谷川君と大谷君来れないから、
うん、はい、
今度はまた大谷のなんか家族の誕生日とかに
バッティング
して、バッティングさせてスミシュランの方来てもらって
それは無理って、
ね、娘さんの誕生日とか
そうそうそう、
娘はちょっとダメよ、
息子の誕生日とか
またそんなやつもらえる
それが一番ねインパクトあります、
インパクトあるから
そ、うん、
それよりもスミシュランってやったらやっぱりリスナーの目もね、
うん、
目も耳も変わってくるでしょう
こっちにかけとるなと、
こっちにかけとるなとなんでか知らんけどこっちにかけとるなと、でもありがたいんですよ、こうやってね実際いろいろいっぱいメールいただいて、
はい、
いつも楽しく聞いてますってい
う、ね、すごい、
感想も書いてくださってたら、うんうんうんうん、というのも、うん、今日私ね、ある大阪の銀行の相続セミナーの講師をしてたんですよ、で、ね、100人ぐらいの方いらっしゃって、うん、その銀行の顧客の方、うん、で年配の方が多かったんですけど、うん、でまあ、僕の紹介文に、
うん、
現在ラジオこのかまぐりごもん
はや
と、裏の裏まで裏川です、
うん、はい、
出演中と書いてくださってたんですよ、
はいはい、
でまあ最初自己紹介がてら、
はい、
聴取率調査をしたんですよ、
お、はいはいはいはい、
100人ぐらい、
100人、
裏の裏まで裏川ですは聴取率 1%、
あ、
1、はい、はまぐりごもんの辺は聴取率なんと 0% まあでもね、大阪の地方銀行ですか、
はいはいはいはい、
期待しましたよ、なんかムラムラ超えるんかな、
ムラムラ超える、でもね聴取率 1% も普通いかないよね、普通は、
あ、うん、そうな
ん、うん、普段そういう放送局が行っている聴取率っていうのはだから 1% でも、
あ、そうかそうか、
うん、
だからそういう意味では僕そうだ思い出した、前回だから欠席したのは、はい、資料交流会というのを、はい、大阪弁護士会 の、うん、公的イベントとして私そういう委員会にいるので、
そうなんやってん
の、その副委員長をやってるので
いろいろやってんな、
はい、それで行ったので、うん、欠席だったんですけど、そこで交流するので、はい、自己紹介タイムというのがありまして、うん、私ここでラジオパーソナリティをさせていただいてる
パーソナリティパーソナリティ
違う。いやいや、そうじゃないけど、
自分も小浜田翔平とかと並べてみ
る。時々出てますと、はい、友人の面白い弁護士がいましてね、
と言われて、
警備室長で、っていうことを言ったら、はいはいはい、何に当たるかな、それも、70人、
70人、う
ん、いました。うん、70人中、はい、1当たりました。
ってことは、1.4% でしょ、聴取率、はい、それはね、うん、かなりの聴取率ですよ、ね、
いや1人に刺さったら嬉しいなと思ったら1人いらっしゃいました。
1.4 は
そうね、
聴取率でいくと伊集院さんのラジオとかを超えてるよ。そこ調べ、その異業種交流会調べではね、はい、大谷調べでは、は
い、すごい、
隅田さんの高校の先輩の司法書士の方が、
うん、
隅田さん追いかけてますということで、もうその話を聞いたら、もう あの方だと思ってって言って話しかけていただいて、
いつも隅田のラジオ出てる大谷さんやっていうことで、
はいはいはい、
なるほどなるほど、
はい、
知ってる人ちゃうかな、結構近い人ちゃうかな。
いやいや、もうその方がおっしゃるには隅田さんは僕のこと認識されてないと思いますけど、ずっと追いかけてるんですっていう、
ありがたいですね、
はいはい、
まあ、でもね、ラジオのリスナーっていうのはありがたいもので、
そうです、
その他局の話になりますけれども、うん、ABC ラジオ祭り、
はい、
11月の90 2 days で万博記念公演でございまして、ね、
はい、
本当にね、つかの間のラジオスター気分を味わえる、あなた方信じてくれないかもしれないですけど、こう人波をかき分けてテントからステージに上がっていくんです。もううわーって殺到してて、
フェスやね、
それをプロデューサーがちょっとお願いしますみたいなかき分けて、で歩いてる僕にサインを求めて、ね、手帳とか渡してくるリスナーがいらっしゃるわけですよ。それ歩きながら書いて、お名前何ですかとか言いながらっていう、
すごいね、
本当に
野球のキャンプみたいな、
野球のキャンプみたいなもんですよ。キャンプの松坂がなんか怪我させられた時やったじゃないですか、おばちゃんに引っ張られ
れて、ね、
僕もちょっと今肩痛いんですよ、それで引っ張られて。嘘ですけど、ほんまそういう気分を2日間だけ味わえて、いや、ありがたかったですよ。
いいな。
でなんかね、X を見てると、
はい、
で、わざわざ私の本を持って、ラジオと憲法を持って、うん、ABC ラジオ祭り行ったけど、
はい、
隅田さんがプライベートタイムに入ったから頼めなかったと、
うん、
1日目は妻と娘も来てたんですよ、は
い、うん、
僕に言わせるとね、うん、むしろプライベートタイムにサインをお願いって言ってほしいんです。僕からしたら、
ね、これは、パパすごいんだって、
そうだから、その、ね、僕はもしそのキムタクとかやったら、ね、多分嫌がると思うわ、うん、おっさん的な例えやけど俺がキムタクやったら、うん、もうそれはね、ちょっと今プライベートだからとか言うと思うけど、うん、私クラスだとむしろプライベートの時の方がいいんですよ、ほんまに。ファミレスにいる時、うん、そういう時とか ね、
なるほどね、
うん、串八とか、 なんかその辺にいる時とか、
ちょうど食うてる時ね、
食事中、そうサイゼリアとかで、うん、娘とだから、ね、食べてる時とかに言ってもらった方がいいんですよ、それは、うんうん、その辺まで気遣っていただきたい。なかなか普段そういうのないから、
はい、一回昔スーパー銭湯で声かけられていましたよね。
ありました、そんなん、
はいはい、
あったどこのスーパー銭
湯、今なもうなくなったとこ
か、あ、ほんま、
大吾の方かな、
大吾の方で、
はいはい、
あったかな、声かけられて、
はい、一緒に行った時に、
うん、だからそういうのもたまにやんね、
はい、
でたまにやって誤解して、一回この100万遍のね、はい、あこは何言うや、東山言うかな、
ほう、
100万遍は、ほう、そこでね、僕はお風呂入ってたんですよ、入ってたら、
う
ん、じーっと凝視してくるおじいちゃん見て、
おーお
ー、ずーっと見てるんですよ。でその当時まだ、うん、朝の番組が夕方も出てたから、あーなんか見てくれてはねよなとか思ってニコーって笑ってね、会釈したら、そのおじいさんがね、
はい、
えらいあんた電気風呂入んな電気風呂こんだけ入るやつ見たことないの業者だこんな長時間電気風呂その業者僕はどうもみたいな 読売テレビですかのどう申してしまったんですよ。
そこじゃなかった
んや。まあ僕ぐらいの露出やったらほんまその言ってもらう方が嬉しいから。
なるほどなるほど。
僕だからあの朝のスマタン出てる時は、いつもあれってあの朝5時ぐらいから始まるのかな、でもう7時台に終わってるんですよ。でタクシーで京都までタクシー出してくれるんですよ。でね、そうそうそう、はい、で、あの、そうなんですよ、準キー局はそういうのが出るんですよ。
あ、ね、京橋からでしょ。
京橋から京都市、うん、
すごいね、
用意してくれる、
ね、
うん、でもしかしたらそれが嫌で僕出る機会失ったかもしれないけどこいつ高いなと。あ、そうや、ね、発言機会を考えると、はい、タクシーで高いと思ったかもしれないけど、
僕京阪で帰りますっていう、そこは言わない
わ、そこはちょっと僕もうええ年やからありがとうございます言って言ってて、でそしたらちょうど娘のね、うん、保育、まだ当時保育園で、はい、保育園のこの通園の時間に間に合うんですよ、うん、でそのスマタン出てた衣装のスーツのまま自転車で娘を乗せて、着替える時間あんねん、正直な、着替える時間あるけど行って、うん、
あ、テレビで出てた人やって気づいちゃうもんね、衣装が一緒
で、しかも朝さっきまで出てたのに、うん、で小煩悩なみたいなね。
あ、なるほどね、
うん、そういう
ラジオも、うん、ラジオじゃテレビも出るし迎えも
行くすごいな、もう水泳の瀬戸さんみたいな不倫してへん瀬戸さんみたいやみたいな
倍分けしたら
倍分けしたらって、うん、そういうね、自分の中ではやっぱり、うん、でもそういうなんか思いがあると誰も何も言わへんね、誰も何も言わへんくて、うん、その衣装用の綺麗な革靴が園庭でぐっちゃぐちゃになって終わるぐらいのもんで、うん、でもほんま僕ぐらいやったらそのぐらいで嬉しいですから、うん、はい、うん、でもあの今度のスミシュランの時はもう私の方から積極的に、うん、皆さんにお話しさせてもらいますんで、うんうんうん、君らもぜひ、ね、はい、次回からは、
そう
ですね、もうこれから数ヶ月おきにやりましょう、ね、
そんな頻度
で、うん、やっぱり祭りは大事なんで、祭りは、
ね、
はい、というわけで1曲目は大谷さんから奥様への食材の思いを込めてということで、
はい、そうですね、はい、あの妻があの東方神起の推し活をしてますんで、
そうなんや、
はいはい、では東方神起のキャッチミー If you wanna。
今日のトピック隅まで読ませて、
今日のトピック隅まで読ませて、メールいただいてるんでメールの紹介からしていこうかと思います、はい、ラジオネーム肩甲骨さんからいただきました、はい、隅田先生、漢字の佐山さん、かっこカミソリ負け軍団のお二人かはてなって書いてます。
あ、
まだ確定してなかったから
ね、
はい、こんばんは、ラジオネーム肩甲骨です。ちょっと一部割愛してお送りしますが、さて、本日17日はということで日曜日にメールいただいてるんですが、うん、はい、兵庫県知事選の投票日です、はい、そうでした。私自身生まれも育ちも現在の住居も兵庫県である者にとって、ここ数ヶ月の過剰なまでにかつ面白おかしく報道されることで、私の愛する兵庫県の名が汚されていくとへきへきしておりました。私は特定の候補者の支持者ではないですが、容疑、括弧、疑惑、括弧閉じる、イコール、確定、括弧、有罪、括弧閉じる。で、うん、ある前提に、すべての事象を悪と捉える報道姿勢には疑問を持たずにはいられませんでした。うん、逆に、選挙終盤では、その反動とも思える、擁護派のムーブ、括弧、そのすべてが事実と言えるかも。これまた疑問ですが、括弧閉じるが起こり、さらに混迷を深めておりました。今回の選挙ではテレビに代表されるオールドメディアとネットや SNS に代表されるニューメディアの戦い、うん、あるいはそれぞれを主要な情報収集先とする世代間論争にまで発展し、うん、先のアメリカ大統領選挙と同じように世代間やイデオロギーの分断が大きくならなければ良いなと思います。一方でこうやって注目されることで結果的に投票率が上がり、特定の団体や支持者の独り勝ちにしないこと閉じるが、先の衆院 選挙同様結果的に政治に民意を取り組みやすくさせることが可能であると世の中に再認識してもらえるきっかけになればと希望も込めて思いました。隅田先生は2つ隣の京都からどのように今回のパワハラ問題と兵庫県知事選挙をご覧になられていたのでしょうかと。
ね、はい、うん、びっくりしましたね、
うん、選挙結果はね、
はい、
まあ、ただちょっと終盤から、うん、ああこれ斉藤さんなんやろうなと、その
というふうな、うん、まああのね、うん、そういう調査の話ではそういうのが出てましたね、
出てましたもんね、うん、であのもう一つ紹介しますね、メールを、
はい、
現姫路市民さん、兵庫県男性40代の方、墨田先生こんばんは。さて私が住む兵庫県ではつい先ほど知事選の結果が出ました。17日の、夜の9時56分にいただいてます、斉藤前知事の再選、しかも8時ジャストに当選確実という結果、私としては最悪の結果でした、そこで墨田先生にお伺いしたいのは、法廷での証拠の今昔、今と昔ね、今昔です、今回の選挙戦では演説を聞いている人たちを生成 AI で増やしたりするなど、これはあったんですか、
どうなんですかね。まあなんか顔が歪んでるとかっていう
のって言われてて、ってことはなんかそういうの使ってるんじゃなかろうかっていう
っていう話も流れておりました。そんまかそうか知らないですけどね、
証拠写真や動画が証拠でないのが多々出てきました、証拠写真や動画が証拠でないのが多々出てきました。どういうことだろう。
まあ、証拠と呼べない、
偽造されてるっていうことね、
っていうことですかね、検察や弁護士は法律を扱うプロなので法律の知識はどんと濃いでしょうが、必ずしもそうじゃないですもんね、その、さっきもね、この番組始まる、収録始まるのが遅くなったのはずっとね、公益通報の話を随分3人でしてて、大谷さんに僕らがレクチャーしてもらってるという大谷さんはあれなんですよね、大阪弁護士会の、
あの公益通報法委員会にも属してますけど、
あとさっき何て言ってた、オープニングで、
あれは業務改革委員会の多士業連携部門にも属してました。
いろいろやってんの、
いろいろね、
はい、
さすが、
もっとこうやって言うもん、で、ね、法律の知識はどんと濃いでしょうが AI などのデジタル知識は追いついていますでしょうか。これはちょっと、
いやね、そこ
ね、
何も言えねえな。弁護士さんの中でも若い時はネガがあれば済んだのにとぼやいている方はいるのでしょうか、教えてくださいということで、姫路市民さん、やはりね、兵庫県のリスナーの方は、当然ですけど関心持って選挙に接し、結果にいろんな思いを抱いていらっしゃるということなんでしょうけど、今回の選挙で今朝っていうのは11月18日ですけど、翌朝のテレビとか見てたら、その SNS 対、オールドメディアとか、それもまた僕はテレビ的やなって思うんですよね。
二項対立、
二項対立とか、もうな、何かの、なんていうのかな、今回の選挙はこうだったとか、分かりやすく伝えようとする部分があって、よくテレビってその内閣改造した時も何内閣かみたいなことをワイドショーのコメンテーターが、デーブ・スペクターが言うたりするじゃないですか。
何内閣、何解散とか
ね、何解散とかね、今年の、あの何一文字とか、なんかそういうの好きやんか、でもそんななんか二項対立で二元論で全てを語るなんてことは不可能で、SNS が結果に寄与してるのは間違いないと思うんですけど、
でも実際の問題として、若い世代、40代以下のところでは斉藤さんがやっぱ得票率としては多くて、それ以上の人はおそらくあんまりそういう SNS を使わない、テレビを見てはる人の、世代の方が、稲村さんの方が勝っていたというのは、事実としてはあるよね。
ただ今日ね、その今朝とテレビ見てて、でさっきもさ、この収録前、このスタジオ内のテレビつけてニュースとか見てると、そのテレビが言ってほしいコメントをする年配の女性を映したりするじゃないですか、やっぱり最近は YouTube の方が本当のこと言ってくれるからねってか言ってるおばあさんを撮ったのを流すじゃないですか、なんかそれがあたかも何か SNS だけを信じてるおばさんかのごとく、そこに別にそんな注釈はないんだけれども、そういう編集に仕立て上げてるやんか、多分いろんな人に話を聞いてそういう人を探してたりするわけやん、それがテレビの僕は良くないところかなって、
でも実際なんか SNS とか YouTube の方が本当のことを言ってるっていうふうな答えをされてる方も参見はされましたけどね。
三権ですかね、それは。果たして
言いましたよね、実際そういう答え
してる。だからそれテレビの中で言ってるだろ、はい、まあまあ、うん、だからそうじゃなく、テレビも見てるし YouTube でも書いてあの、まあ、載ってるしって人もいるわけやんか。
それはそうですよ。
ただまあ、あの、
そういう人探してるやん、明らかに。
まあまあまあ、
僕はだから半分兵庫県民、まあ、あの住んでるのは大阪市に住んで
る、元々尼崎でいらっしゃいます
から。尼崎だし、はい、尼崎ということはですね、稲村さんがずっと市長をやっていて、そうですよね、まあ、その商工会とかにも何度も来ていただいているので、うん、僕はよく、まあ、よく知ってるというと、まあ、向こうは知らないでしょうけど、うん、あの
知ってるって、
あの、まあまあまあ話は何度も聞いてますわ、公演みたいなのはね。あので、僕はそれなりに尼崎市から暴力団の組事務所がなくなったりとか。
そうやねんな、あれ、
はいはいはい、
うん、
とか、あのそれってすごいことだから、うんうん、この人すごいな
って、いろいろ言おうもだけどやめとこうって思った
り、はいはいはい、うん、で話しているのを聞いても、いつも別に、うん、別にほんっていうそういう違和感もないし、うん、人格的にも僕は素晴らしい人だとは思っていたし、
はいはい、
まあ、その分なんていうんですかね、と斉藤さんの、はい、まあ、それまでに報道された内容にちょっとでなめっぷしてたというか、勝てるだろうなと思ってたところはあんのかなとは思いますけどね。
あ、稲村さんがね、はいはいはい、今の斉藤さんであれば、はい、こんだけ報道された、はい、斉藤さんであれば、はい、今やったら知事いけるわなと、
はい、
うんうん
うん
うん、
え、今なめプーって言ったの、
はい、
そういう言葉あんの、
なめたプレーをするっていうの、まあ、いますね、
なめプーって言う、
あ、子供たちがそういう、
あれ、あ、そうか、なめプーのプーはプレーなんや、
はいはいはい、
そうか、
なめプ
ー、はいはいはい
言います、それは聞いたことあります。
オールドメディアバカ見てるからオールドメディア聞いてる、そこやな、
そこや、
そこや、あ、そう、うん、まあまあそういうふうに思ってはったよね、ほんで、うん、あれ違う、なんか違うっていうのは
っていうのがあったのかなと思いますし、うん、と SNS ってテレビは言いますけど、 SNS の大部分は僕からすれば立花さん、NHK を守る会、うん、の立花隆さんのはかなり影響力がでかかったのかなという気がしますね、
今回は、
はい、
その、まあ、SNS がある種そのドブ板になってるっていうことじゃないの、今まではなんか原健三郎がよく選挙になった土下座してたやんか夫婦で、うん、だからそれがな形を変えた、僕はなんかドブ板というか誰にでも届く、
うん、
でその中で斉藤さんは選挙戦で、ね、物語を作ってたじゃないですか、うん、一人っきりの戦いみたいなところで、はいはい、最初、ね、一人で立ってて喋ってて、うん、誰一人いないっていうところをよく映されてたでしょ、
うん、はい、
で最後、
まあね、県庁から辞職されて去る時も一人でしたしね、
うん、ただなんかおばあちゃん来てて、
はいはいはい、うん、
でだからああいうことも含めて、はい、やっぱりいろいろその戦略乗ってる、練ってる人がいるわけやんか、
うん、
その、うん、だからそれは昔から選挙に関わってる人が関わってるんやろうなと、僕の感想ですよ、その人らが、うん、手を変え品を変え、その時代に応じて選挙の戦略は変えてるわけで、技術はね、うんうんうんうん、だからその何か、うん、手段は変わったけれども、うん、なんかやってることはそんなに変わんないんじゃないかなっていう、
うんうん、
そのなんか劇的にそういう全く違うものが生まれたとかいう話じゃないように僕は思うんですけどね、うん、どうですか。
まあでもその、まあ、立花さんはね、うん、その自分は受からなくていいと、
うん、
斉藤さんを、うん、の、まあ、容疑を晴らすためだけに出ますと、
うん、
まあ、ある意味そう言って出てはる、ある意味というか完全にそう言って出てはるわけですけど、うんうんうん、でまあ聞くとまあうまいんですけど、話はね、話はうまいんですけど、まあまあパワハラ一つとっても、まあ立花さんは客観的な証拠が出てこないということは、そういうものはなかったんだって言い切り張るんですけど、そこはやっぱりそうなのかっていう疑問は大いにあるんですけど、
本当に、まあまあ、そう、立花さんに限らず、その もうそもそもの今回のこの斉藤知事に対する報道から、うん、この、まあ、不信任決議されて、まあ、解職に至り、そしてこの知事選、選挙、
はい、
最終的にまたそれで再選されるって、この流れの中でいろんなことが混同されてて、事実は何かっていう問題と、その事実に対する評価 はどうなのかとか、うん、そういうのがだから全部がごちゃ混ぜになってる気がして、さっきもねあのこのスタジオ内のテレビで見てたら、そのニュースの中でインタビューに答えてる若い女性が、自分はあのいや斉藤さんの言ってることの方が正しいんじゃないのかなと思ってて、うん、で結果選挙の結果を見て、ああやっぱりって言うんですけど、うんうん、そのああやっぱりが何を指してんのかなとか思うんですけど、うんうん、そのね、今まで斉藤さんにこういう事実があるって報道されてた事実が、うん、あのね、それって選挙の結果でそこの事実の損否っていうのはあるない、わからないですよ。どっちやとしても、そうそう、選挙の結果で多数決によってその事実が変えられるわけはないんですよ。だからそこの部分とかが、例えばパワハラとかって言われた部分ありましたけど、うん、パワハラとかっていうのはパワハラっていうものがあるわけじゃないんですよ。その前にパワハラに当たるかどうかと問題となる事実があるわけじゃないですか、はい、でその事実があるかないかが問題になって、仮にあるとしてもパワハラに当たるかっていう問題があって、これは人によってはパワハラに当たると評価する人もいれば、パワハラに当たらないという評価する人もいる。で仮にパワハラに当たるとしても、今度はそのパワハラに当たる行為をした人が兵庫県の首長知事という職についていいのかどうかという評価がまたあるわけじゃないですか、うん、はい、なんかそのこの段階別にある話が全部ごちゃ混ぜになって、うん、あたかもオセロの黒が白に一気にひっくり返るようにね、角取って、はい、ねえ、ほんまにあのアタック25のびっくりする時みたいな感じやんか
全部アタックチャンス、
ね、アタックチャンス
パンパンパン
これは誰か分かるわみたいな、最後のクイズ、うん、これ分かるでみたいな。
あらかじめもうその斉藤さんがまあ不利になっていく中でかなりもう単純化されてましたよね、うん、話が、
話がね、うんう
ん、だから逆にその分ほんまにひっくり返しやすくなったというか、
うんうん、そうそうそう、うん、そのうん、なんかある事実が仮にあったとしても、それをまあパワハラに当たるかどうかっていうのはなかなか実はそんな、なね、一義的なもんじゃない、まあ定義はされてるけれども、
いや極めて曖昧な
定義ですよね、
ですよね、
うん、でこれはパワハラに当たるという人もいれば、いやパワハラに当たるかなっていう、だからそういうことで結局あの裁判でも争われることがあるわけじゃないですか、はい、労働事件でね、
はい、
うん、だからそういう意味であのテレビ局がやったことで、あのまず事実を、事実じゃないことを事実やと言ってたとしたら、これはフェイクニュース、
はい、
ですよね、
はい、
で事実としてあったとして、それはパワハラやっていうのは、まあ、人によって評価が分かれるところで、
うん
うん、それを例えば、あ、パワハラ、こういう評価をすればパワハラに当たりますけれど、他方で全体的に総合的に考慮したパワハラにも当たらないという考え方もありますよという、
うん、
ただその時間がないのがテレビであって、だから一方的にやっぱり完全懲悪で時代劇みたいに、悪い知事っていうことで、もうそこの事実と評価を全部ね、黒やったら黒ってやった方が分かりやすいという見せ方をするところは確かにテレビにあると思うんですよ。
あったんでしょうね、伝え方だったんで
しょうね、うんうん、まあね、もともとその疑惑があったパワハラだと言われてた行為はほとんど全てだと思いますけど、業務の範囲内でされていることで、
うん、ただなんか、それが、うん、そこがね、業務の範囲外かどうかっていうのは難しいじゃないですか、う
ん、
僕だからよく
そう、ね、まあ、少なくとも、ね、業務中にやってたことなんでしょうね、うんうん、だから全く、そうそうそう、それが全く外だったら、うん、あ、そう、おかしいわけですけど、うん、業務中にやってる、うん、それがだから結局相当か相当でないかっていう、うん、まあ話になってくるわけです、
うん、だから業務上必要かつ相当な範囲内かどうかって言うじゃないですか、
うん、
はい、だからそこで僕はよくそういう、ね、企業に、まあ、ハラスメント研修とか言うとき言うてんのは、はい、業務上必要かつ相当か否かなんていうのはすごいあやふやじゃないですか、う
ん、かなりあやふやなんですよね、うん、
だから明確なルールとして考えてこなあかんのは、人の人格を傷つけへんかどうか、
うん、
でそういう意味では、例えば問題のある当該行動言動があったとして、それに限定してあんたの今やったことはこうすべきやった、
うん
うんうん、とかそういうことで限定してね、言う限りは必要かつ、業務上必要かつ相当な指導、注意指導やけど、それを超えてお前は何もできへんやつやなとか、うん、こんなこともできへんやつなのかっていう言い方をしたら、それは人格攻撃になってるやんか、
うん、
業務上必要かつ相当の範囲超えてると思うんですよ ね、
まあ、ね
だから人格攻撃及んでたら、はい、だからそういう意味でもうどういう表現を使ってたかとか、 ここで例えば20メートル歩かされたとか、うん、エレベーター止まってなかったとか、うん、それで何か注意をしたことあったとしてもその時の言い方とか、うん、表現によって変わってくるわけやんか、はい、例えば自分が知事として移動する時にこれ止めてもらわんかったらこの時間無駄になるから今後注意してくださいねやったら大丈夫なわけやんか、はい、でもその お前はエレベーターも止めれへんやつなんかって言うとはもうパワハラやんか、うん、人格攻撃やんか、
まあね、は
い、だから一個一個まず事実を詰めていかなあかんかったしその事実についても評価する人によって変わってくるっていう部分が
でそうだよねそうですしねそうでそこがまあおそらくそのエレベーターも止められへんのかパワハラなんでしょうけど、まあ、パワハラであるとしても、うん、まあ濃淡というのがすごくあってそう、ね、だからもうそれが本当に知事として、うん、失職するべきほどのパワハラなのかっていうところが、
まあ、そこはさっき言ってたまずその事実があるかなしかあってパワハラに当たるか否か当たったとしてそのパワハラがパワハラに該当するとしてその知事を解職するしなければならない程度のパワハラなのかとかいうこのそこのをでもちゃんと段階別に本来なら見せていかなあかんと思うんですけど、うん、そこをだから見せてなかったっていうのはあると思うんですよ確かに、うんうん、ただそこがなんかね斉藤さんがまあ再選することで全てがひっくり返って、うん、その元のそもそもあった事実もなかったことにはならないし、
ならないしね、
うん、ないのにあるとされた事実についてはそれはおかしいことやろうけどそういうことが仮にあるとすれば ね、はい、っていうようなところが
うん、
そらテレビの責められるとこやなと思うし、うん、で今日ね僕は朝モーニングショー見てたんですよ、はい、事務所ついてちょっとつけながらボーっと見てたら、はい、まあなんかテレビのでも玉川さん言ったらテレビでも言いたくても言えへんこともあると、
はい、
海込めんとこもあるみたいな話をしてそこはまあ、議論してはったんですけど、うん、CM 入って大谷のが MVP 取るかでみんなでヒャッホーってなったんですよね、
はい、
そこもやっぱりテレビの弱点やと思うんですよそのヒャッホー言うてるやん大谷がどうのこうのみたいな、うんうん、でもその役を演じないといけないのがテレビやったりするやんか、
はい、
そこでなんか説得力が減災される部分もあるし、
うん
うん、でまあまあそれはさておき、うん、そういうパワハラの問題もあったし公益通報の話もだから大谷君にね、はい、さっき解説してもらっててすごい分かりやすくて、
はいはい、うん、でもこれもだからこれは僕は大阪弁護士会の公益通報保護委員会だけど全くそれを代表してないよ僕の私的な考えだから
よう書いてるやつ SNS のアカウントのとこにこれは私の私的見解であり所属する団体の意見ではございませんっていう、はい、
そうなんですよ、うん、はい、なんですけど、うん、しまああれはその通報の内容そもそも論が、うん、まあ、おねだりとパワハラに報道の内容は元からすごく集中しているんですけど、
はいだな、
はい、そのまあ実際のその文書とされるものを見ると、うん、1個目というのはまあ、教授が理事長を務めているところの副理事長を解任して斉藤さんが解任して、うん、まあ、それで憤ってその方は亡くなったと、
うん、
まあ、そういうことが書いてあるんですけど、はい、そこって多分元から証明しようないことが書いてあったし、うん、でまあ、それはそもそも解任もしてないというふうに斉藤さんはおっしゃってるんだと思うんですけど、うん、まあ、そういうとそれはそれを憤らせて亡くならせたんだというようなことが書いてあるんですけど、まあ、そこの
憤らせて亡くなられた
憤、まあ、らせ
怒りすぎてっていうこと
憤らせることによって、
まあ、結局
そういうことによって亡くなったんだというようなことを書いてあるんですけど、そこって実はもう ほぼほぼ報道されてないんですよね、
うんうんうん、
でそれが、少なくとも嘘か本当かわからないですけれども真実であると証明するのは、まあ、極めて難しい内容が書いてあったんですけれども、まあまあ、うん、そこはまあ無視なんですよね報道は。で、一方で、まあ、それが事実なら公益通報に当たるだろうという内容がまあ、そのパレードのために補助金を、うんうんうん、出しましたと。
優勝パレード、
はい、うん、に出したというのを、まあ、キックバックさせたと、まあ、それは背任になりうる、うんうん、
刑法上、
うん、なるとも言い切れないけれども、うん、まあ、なりうるだろう可能性としてはあるという内容と、まあ、つまり公益通報というのは、まあ、難しいこと言ってるね、
噛み砕いて言ってください、
はい、でも法律上は通報対象事実を、
うん、公 攻撃通報の対象となる事実は何かと、という限定してるんや、
はい、かなり限定されたことで、うんうん、通報対象事実というのは限られた法令の中で違法行為となるものだけが、うん、通報対象事実になって、
その違法行為というのは刑法上、それとも民事上違法、
刑法上のはあの通報対象事実になるんですけども、うんうん、必ずしもその通報対象事実に挙げられているのはこの消費者庁というところの、うん、検索でこれが何の法律になるかって通報対象事実になるかとかって調べれるんですけどね、はいはいはい、それを見ないとあの我々でもちゃんとわからないというような、
そうなんや、
うん、中身ですけれども、うんうん、はい、まあ、明らかに、その、まあ、最初の一つ目の噴死させたという話ですね、つまり当たらないと僕は思うんですね、うん、
ちょっといろいろね、あのこれ聞いてたら、あの亡くなられた方が書いた文書の中でそういう噴死した人がいるという文書を書いてたということですね、思って、
はいはい、
その人が、はい、あの亡くなったのな、どこでしたっけ、何に西播磨、はい、局長、うん、はいはい、の欲しい人は別の話を言ってるんですね、
はいはいはいはい、別の話として、うん、でそういう中で、多分あの公益通報、うん、になりうるものと、まあ、例えばおねだりも公益通報の、まあ、
おねだりはそういう違法ではないからな、うん、まあ、違法なんか、まあ、やり方によってほんまに、
まあまあまあまあ、贈収賄っていうのになりうるっちゃなりうるかもしれないけど、ちょっと遠いよね、
なかなか遠い、
はい、し、まあ、パワハラに関して言っても、まあ、刑法上の罪にならなければそれ通報対象事実か、
まあ、それがそうでは、まあ、言動が侮辱やったり、うん、名誉毀損になったり、はい、っていうようなことが仮にあればそれは刑法上違法行為になるけれどね、
うん
うん、でそっか、だからあのその文書問題って言われている文書の中には、うん、まあ、公益通報の対象となる事実と対象とならない事実を両方含んでいた、
はい、なん でそれを、うん、まあ、これが公益通報として保護するべきだという人は、あ、その部分、あの公益通報になる部分、
キックバック云々の部分
を見て、ね、これは公益通報だと言うし、うんうん、おそらく斉藤さんはそもそもこれは公益通報ではないというふうにおっしゃってたし、
それは考え方としてあり得る、
だから
その法律の解釈としては、
法律の解釈として僕はどっちともその両方含んで、そもそも一つの文書で、うん、その両方含んだ文書を公益通報するという場合に保護するべきか、保護、それがあのさらに違法性を含んでると、うん、公益通報でない部分についてね、
うん、
法でない部分が逆にそれをが誰かを、
今ちょっとめちゃめちゃややこしになってんね今、
ごめん保護されない部分に違法性があるって、うん、例えばそれは斉藤さんを貶める、名誉を毀損するという部分が含まれているとした場合、うん、これは保護されないわね、
あ、まあまあまあな、うん、
とその2つがくっついてるときにどっちが優先されるのかまではあの法律には書いてない、
うん、ただ、まあ、考え方が分かれるところやってことなのか
なと思うんですよね、
まあ、だから一体として扱うのかその部分的に扱うのかみたいなところが、
うん、ということやね、だから公益対象、うん、通報の対象なる事実が含まれている以上、公益通報として、
扱うべき、
扱って、うん、そういうなんていうの、犯人探してあかんとか、
うん、
そういうこと、そういうちゃんと法にのっとった対応せなあかんかったはずやと、
という部分、
はい、でそもそも公益通報に当たるかどうかっていうことを、まあ、自分のことを書かれているのに自分で判断したのも手続き上問題ありますよねっていうところですよね、うん、
はいはい、
でだからそこの手続き上の問題があるとして、その手続き上に問題あるということが知事としてふさわしくないという判断につながるかどうかは、これは有権者の判断ということですよね。
まあ、そうですよね。
はい、で、だからその、何、先ほど言ったキックバック問題とかのことの公益通報に当たるかどうかの判断のアドバイスをした弁護士が、だからその利害関係ある人やったんですよね、
そうですね、
報道によると。
はいはいはい、
その、何、県の
顧問弁護士だったんです
ね。顧問弁護士と、顧問弁護士が、かつ
、なんかそれは保証協会の顧問弁護士
でもあったっていうね、その人に、だから両方の利害を、こうね、うん、ね、利害関係ある人が、うん、それは公益通報やないって言うやろうと、うん、いう人に聞くっていうのは、手続きとしておかしいんじゃなかろうかとかいう問題もあると。うんうんうん、でそういう問題があ
るあったとして、うん、またそこが資質として、うん、知事としての資質としてどうなのかっていう問題があるし、だから結局だから
この3、まあ、すごい大雑把に言うと、まず事実があったかなかったか、あったとしてそれに対する解釈がいくつか分かれる解釈があって、うん、で あかんっていう解釈を選んだ場合に、そのあかんっていう解釈だったとして、その知事としての資質をどうするかっていうのはまたそれぞれが別の問題なはずなのが、こうそんな今ね僕ら喋ってて自分らは分かった気になってるけど、これほとんどあのリスナーの皆さんには何ぐちゃぐちゃなこと言うとんねんってなってると思うね。
そうですよね、
はい、それをテレビは放送せ難しいですよねってなると思うね。ややこしいっすよねと、
うん、そうです、うん、でまた問題は難しかったのが、それはあのね、その告発した方が自首されてしまったということで、うんうんうん、まあ、なかなか中身に触れれないというか、うんうんうん、で結局その方が証言することもなかったがために、
うん、でその人のプライベートに関わる部分のなんかうんぬんとかいう問題は、まあ、テレビとかはまあ扱えないでしょうなっていう話になるし、うんうん、
まあ、それはでも、まあ、あの扱わないで僕も正しいと思いますけどね、
うんうんうん、でそのテレビという媒体がね
テレビと主媒体が扱わないのは絶対正しいと思いますよね、
うんうん、だからそういうこのね、この選挙の結果で全て本当にオセロのように黒が白に変わるとかいう話じゃなくて、もう一回今の問題を考え直すっていう話ですよね。その前提をそれぞれ、そもそもこういう事実があってそれを評価した上で、その上で知事としての資質があるかっていうこの段階を経た判断をしてないと思うし、僕も今日大谷と喋ってて、ああそうやな、いろいろこう何段階か分けて考えなあかんなって思ってるわけで、ただ単にあのこの善悪、このだからネットもネットで完全懲悪、テレビもテレビで完全懲悪っていう感じではあるから、
はい、
そこはそんなもんじゃないと思うんですよ。単に、まあ、政治の世界に限ったことじゃなくて、
はい、
全ての事象は本当にまず事実が本当かどうかっていうところの争いもめっちゃあるやん。僕ら裁判の実務でやってたら、うん、この事実はねえ、うん、あったかなかったかの争いがすごくあって、あったとしてその法、そこに法律を適用した場合どうなるんやみたいな解釈適用の問題があって、うん、でこう何段階かになってる、うん、話がごちゃごちゃってして、
そう、ね、
でごちゃごちゃっとしたまま両極端に答えを言う人がいて、
はい、
でどっちが信用できるかっていうのをそれぞれ、まあ、有権者の人が今までの、まあ、自分らが培ってきた価値観で判断した結果やということになるんですけど、そうなってくるとやっぱり今みたいなこう、うん、段階別にちゃんと提示することを、
うん
うん、やらなあかんし、オールドメディアと呼ばれてるテレビラジオも、
うん
うん、ただ例えばね、テレビとかで、まあ、コメンテーターって普通のタレントやったりとかするわけでしょ、
うん、
公益通報の専門家でもなければ、はい、私も弁護士言うたって公益通報の子なんて その事件を扱ったことがないから、うん、大谷今聞いて、ああそうなんやって言ってるわけですよ。 それでもなんか適当に答えるってなったら、編集された VTR しか素材がないわけやから、うん、その流れの中で人は言うわけでしょ、
うん、
みんな空気を読んで、うん、っていうことをやめていかなあかん、
そう、ね、
と思うんですよね。
時間も限られてるしね、
うん、だからもうやっぱり ね専門家が出るべき、弁護士でもなんかどっかのプロダクションに入ってる弁護士じゃなくて、公益通報の方の専門家の弁護士が出てきて、しかも違う意見の人も用意して、うん、でやるべきやねんな本来は、うんうん、でそういうことをやっていくのが本来の報道の姿やけど、うん、でもそれは、うん、ね、できへんねやな、うん、
時間がなかった、
うん、
そこまで順を追ってってやってると視聴者もそこまで
つい
ていけへんしね、
うん、
だから争いのない事実っていうか、うん、固い事実の部分ってあんまりなかったんじゃないですか結局。
でもだからそこをまず、うん、そうそう、だから僕らもなんかね、
なんかあの、うん、逆に、まあ、斎藤さん陣営からしたら
そこを攻める
要素には、ひっくり返しやすかったとは、うんうん、言えます
よ
ね。
ただでも、まあ、そういうとでも維新は本当は元からちゃんと事実認定をしてからやりましょうって言ってたんですけど、それでは甘すぎるっていうのが
言ってたん
です
よね。
そうね、
みんな そんな待ってどうすんねんっていう話になってしまった、ね、
人が亡くなってんやからっていうことで、うん、でも、うん、そう考えたら僕は維新嫌いやから、その時一緒になって言ってたと思うわ、その流れに沿ってね。だから結局そうなのよ、みんな維新嫌いかとか、まあまあ、そういうとこ始まってるわけですよ、
うん、
僕は維新嫌いやし。そういうフィルターを通してものを見るから、
うん
うん、逆にそれが立憲民主党嫌い、共産党嫌いって人もいるわけやんか、
うん、
そのフィルター通して見てるから、そのフィルターをみんな一回外さなあかんわ、うん、外した上で まずその事実認定をどうするかっていうところを、もう一回だからちゃんと検証してほしいよね。今回のこの斉藤さんをめぐる一連の報道で動かしがたい事実、うん、もう客観的に争いのない事実は何か、う
ん、まあ、ただその場合その百条委員会もまだ続いていて、
続くわけですもんね、
その最終報告を出すし、うん、第三者委員会も別で動いているし、うんうん、一応まただからそれ出た後またどうすんねんっていう話になります
ね。ただだからそこが今ねそうなってくると、うん、結局今のこの、はい、今度は斉藤さん側が盛り返してるという状況で百条委員会がそういう事実を追求してもいいんですよ。今言ってる通り選挙で勝ったからといって事実は覆るわけじゃないから、その事実を追求すべきやのにその事実を追求できるかっていうところですよ
ね。まあ、うん、すごく難しいですよね。民意を覆すのかっていう話になっちゃうもんね
っていうところがあるわけで、うんうん、あの首長もあ、ね、議員もみんな両方ね、あの、うん、そういう有権者市民が選ばれてるわけやから、うん、まあ、なかなかでもこれは難しい問題で、はい、あのではあるんですけど、でもなんかすごい簡略化してやるべきじゃないよね。テレビ対何々とかそういう側面はあるにせよね、うん、曲いきましょうか。東方神起、
はい、はい、はい、食材の曲は、はい、2曲目は、東方神起呪文ミロティック。
先ほどのコーナーで、はい、兵庫県知事選の、はい、まあ、話をしつつ、うん、その中で、まあ、オールドメディア、テレビ、うん、まあね、ワイドショーで、はい、今朝私が見た、まあ、月曜日の話をしてるんですけどね、はい、その羽鳥さんとかがね、うん、真面目な顔をしてオールドメディアの在り方とかで話した後、はい、CM 開けたらね、ヤッホー大谷みたいなことを言ってるところが、ガクンと来ると言いつつ、はい、我々も最終的に大谷君が公益通報制度のことを語った後、うん、あと、ね、
食材の
東方神起をかけるみたいな
すごくねプライベートなね、うん、
だから、まあ、個人的な、あの人間って実際そうじゃないですか。そういう例えば真面目な話した後急に下世話な話したりとかって普段、うん、あの僕らだってそういう日常生活送ってるわけじゃないですか、はい、当然仕事は真面目にして法廷では真面目に振る舞い、うん、ただね、あの飲みに行ったら3人でふざけて話をし、うん、下ネタも話し、はい、でそういうのが人間だけれども、うん、テレビでそれを見せられると、うんうんうん、なんかやっぱり、まあ、うん、まあね、
でも真面目しか扱わへんのかって言ったら真面目かってなるやんか、
う
ん、
ほんでただともなる、ね、そうなると YouTube とかってね、うん、ワンテーマで撮るから、うん、そこで完結するから、うん、信じちゃうとこもあるかもしれないですよ ね、うんうん、ね、一瞬思ったけれども、うんうん、でも本当にこの事実認定っていうのは難しいのは、例えば私が ね今年最も大きな出来事を自分の中でスタン・ハンセンに会えたことなんですけど、はい、でスタン・ハンセン会えた時に、うん、竹内先生がね、うん、昔40年前に、うん、スタン・ハンセンとアンドレ・ザ・ジャイアント、うん、大巨人2メートル23センチアンドレ・ザ・ジャイアントが、うん、ね、婦人館スタン・ハンセンと一緒に梅田グランドですかね、うん、っていう映画館に血のバレンタインという映画を片億万ばかりの勢いで見に行くのを、しかも田園コロシアムでの伝説の試合のわずか1日前って竹内先生言ってたんですよ、うん、わずか1日前に2人が肩組んで映画館入っていくのを見てしまったと言ってたんですけれども、はい、で、竹内先生のそういう証言があったんですよ、はい、でそこから40年の時を経て私はハンセンさん本人に、ね、尋問したわけですよ、はい、昔ね新日本プロレス時代巡業中休みの日何してましたってそこから入ったんですよ、はい、そしたら映画を見に行ってたよと、うんうん、で誰と映画見に行ってましたって言った、ウィズ・アンドレって言って、はい、でその後僕は実は僕 の、 あの知り合いの竹内先生っていう人がいて、うん、ハンセンさんとアンドレさんが血のバレンタインっていう映画を梅田の映画館で見に行った見たって言うんですよと、ああ行ったかもしれないねっていう話があったんですよ、うん、はい、で私はこの話をいろんなところでね竹内先生は信用できると、はい、うん、竹内先生の40年前の証言は本当だったと言ってますよね、は
い、いっぱい矛盾があるね。
矛盾ではないの、論理の飛躍があるの
いやいやいや、そうね、
これ論理のあくまで論理の飛躍や、だからそれを例に僕はこの事実とそれをどういうふうに認定するかの問題として話したんやけども、はいはい、まずハンセンさんが言ってるのは、はい、ね、アンドレとよく映画見に行ってたってだけ、
そうなんです、
それだけなんですよ、事実は、
そうですね、2日前に行ったとは全然言ってないですよ。
アンドレ・ハンセンがスタン・ハンセンが言ったことは、はい、そんでハンセンが僕にそして、ね、ラジオを聞いてるファンに嘘をつく必要はないから絶対ほんまやと思うんですよ。
まあまあまあ、
ね、詳細なこと言ってたんですよ。行った時に2人でも体が大きいから、
はい、
そのね、映画館の外に置いてあるベンチを映画館の後ろに入れてもらってそこで2人で並んで見てた、はい、だからきっとハンセンとアンドレが日本全国巡業する途中で、
はい、
でね、日本のテレビつけても日本語わからへんから、
うん、
ね、洋画見に行って映画見に行ったことはあったんでしょう、
うん、はい、
それだけなんですよ事実は。
死のバレンタインも見たかどうかわからなかったし
行ったかもしれないねって言ったんですよ。そう
なん
ですよ。だから
なるほど、
うん、結局そういうことなんですよ。だからここの論理の飛躍っていうのを竹内先生の話したらわかりやすいと思うんやけど、うん、
はい、
わかんないほんまにそこだけなの本当はね、
う
ん、
詰めていくと、ね、
本当はアンドレとよく映画に行ってたというだけの話で、うん、竹内先生が信用できるかどうかなんか全く関係ないのよ、
ね、ほんまそうやね。
まさにその日、ね、あの日あの場所で の, あの記憶
その事実が認定できるかどうかもわからないし、
そうそうそう、そうね、
ましてや竹内先生が信用できるかなんて全くわからないですよ。
仮に竹内先生がそれを見たとしても竹内先生が信用できるか別
の話なんだ。全体としてね、
全体としてその一時をもって竹内先生を信用できるというのは違うし、うん、でも人間って、うん、今わかりやすく言ってるけどこういうことを繰り返してるんですよ、はい、この論理の飛躍をした事実認定を、
はい、
なるほどね、
う
ん、
であのただどっちの方が物語として面白いかですよ、
うん、
僕はねハンセンにそれを確認したけどでもわからないですよね、はい、竹内先生が見たのがハンセンかアンドレだったかなんてそこは証明できませんよねなんて話したら面白くないから人間は物語を語るわけですよ、うん、で物語を語る過程でこうやって論理の飛躍が含まれてるわけですよ、
うん、
でいつの間にか竹内先生は見たと事実として見たと、
うん、見たし信用できる
できるとそこまでいくわけですよ、うんっていうことが世の中には多いんですよ。
まあ見たかもわかんないですけど
ね。
見た可能性があるんですけど、見てないっていうことにもなってないわけですよ。
ほんで一つ、ほんでね、動かしがたい事実ってさっき言ったけど、まずそれを確定していくことが大事で、
うん、
竹内先生は、田園コロシアムの、
はい、
試合の 1日前に大阪の梅田グラウンドで、アンドレとハンセンを見たって言ってたんですよ。はいね、見たって言ってたんだけれどもあの我々のプロレス仲間の藤井さんですかね、
はい、
みんないろいろ調べてくださって、大阪府立体育館大会は、うん、田園コロシアム決戦の1週間前やったんですよ。ってことはその試合当日ではないだろうからその前日か、うん、あるいはその翌日か、
はい、
っていうことになるやろうから、はい、前日では前日に見たわけではないことは間違いないんですよ、
うん、
ただそうですよね。でも竹内先生としても、うん、その1週間前に見たって
言
って
面白くないから
、
うん、そうだから見たとしてもそこはやっぱ話し手としては前の日に見たって言うんですよ、
うん、
それはね、
うんうん、まあ時間の経過によるその変遷っていうのもあるやろうしね、多少のその脚色が、
脚色もあって
何度か喋るうちに、
そう1日前って言うてる間に、うん、あのもうそれが確定的になってくるんだけれども、うんうんうん、実際は1週間前やったんですよ、うん
はい、
っていうような形でやっぱりこの事実の認定っていうのは、うんはい、それ自体難しいし、
うん
うんね、僕があのハンセンに聞かんかったわからんかったことなんですアンドレとよう映画行ってたなんていうことは、ね、あんまり語られてないことなんで、
うん
うんうん、で血のバレンタインを見たかどうかいまだにわからないですよ
結局ね
結局
ね結局あとはそこをね各自が推論するしかない
ですよ。推論するほかないんですよ。
どっちが真実かって。
どっちが真実かっていうところで、うん、だからそこの部分を、あの事実かどうかわからんけど、こっちやったらおもろいなと思いながら、
でもまあ、
選んでたらいいんだけども。
でも、昔が大事としては、ハンセンはアンドレとよく映画を見ていた。
で、そう。ほんで、そこで、だから竹内さんの言ってる証言の、真実か否かっていうことを探る際に一つの根拠となるのはそんなね詳細かつ具体的なアンドレとハンセンが一緒に映画行ってたって、うん、なかなかその思いつかない嘘じゃないですか言
う
たら。
そうね、
は
あ
うん、
そうなんですね。僕あんま分からないけど、
うん、
その二人が絶対行かへんっていうの僕ら分かんないですけど、うん、
でもそんな嘘ついて嘘から出た誠ってなる可能性っていうのは極めて低いから、
は
い、それはほんまなんちゃうかなという推認ぐらいは働く、うんうんはい、でもあくまでそれはそういう推測が働くしかなく働く程度のもんで、うん
う
ん、
そういうふうなことが今回も斉藤さんの件についても
あったかもしれない。それは両サイド、ね、
全部が全部とは言いませんけどね、
うん、あるかもしれないし、うん、それは別にそのことに限ったことじゃなくて、
なくて、
うんうん、と思うんです、うん
うん
うんだからそれでいくとあのダウンタウンのね、うん、松本さんの、
はい、
を訴え取り下げですか、
はい、
ちょうど2週間前にこの番組収録したから、
はい、
2本撮りしてて、 本来やったら先週取り上げるべきタイミングやったけれども、はい、その1週間前にね、うん、あのだらだら喋ってた話を先週は放送したんですが、はい、あの松本さんの問題でも分かることは、うん、松本人志が訴えを取り下げた、
はい
ね、っていうことですよね、うん、それはもう間違いないというか、はい、もう、はい、もう当たり前なんだから、うんはい、でそれ訴えの取り下げっていうのは、ね、もう裁判始まってたら、はい、訴えの取り下げっていうのは原告が自分でやっぱりもうやめると、
はい
うん、この裁判やめるわと、はい、いうことなんですけれども、うん、被告からしたらちゃんと判決を出してもらって自分に有利な判決を出してもらう利益もあるから裁判が始まった後は被告の同意がいると、
そうなんです
ね、まあ、訴えの取り下げをするには
取り下げてまた再訴すること
ができ
てしまいます
から、ね、できてしまうしね、
はい
うん、訴えの取り下げの場合は、はい、同じ訴訟をもう一回蒸し返すことができちゃうからち ゃ,、ねはいはい、ちゃんと判決をもらった方がいいと、
そういう利益を守るために被告が訴えられた側の同意がいると、
同意がいると、はい、で、文春が同意をして取り下げたと、
うん、いうことです、ね、
いうことで、でもその背景にどういうことがあるかっていうのはほんま事件の当事者しかわからないから、ね、ただ一般論としか言えないじゃないですか、うん、訴えの取り下げがどういう場合になされるかっていうのは、
うん、
一般論というとで言うと本当に訴えの取り下げなんていうのは勝ち目ない時ですよ、
うん、
一般論だったらね、うん、一般化したそうとしか言わないですよ ね、
はい、
今までその私もあの訴えの取り下げした時とかって、うん、あの例えば一人の人が、まあ、ある不法行為で何人かに対して訴えてるけれども、うん、あのこのある人の関係では明確にそれは不法行為って言えるけれども、あと何人かの人とはこれ言えるか分からんけ難しいけれども、うん、あのいろいろ主観的にはそのなんか証明するのは難しいけれども、本人はあのこの人たちも加害者やととか言ってる時に、うんそれはちょっとこの証拠上難しいですよとかいうような話をして、ただこの人が加害者であることは間違いないから、うん、あそれでちょっとこの人との関係で和解して他の被告との関係ではなかなかこ あの証拠関係では難しいから訴え取り下げるっていう形にしませんかみたいな、それ裁判官がそういう心証を示してそうやって取り下げてみたいな、
うん、
があったりするわけですよ、
はいはい、
自分の経験で言うとね、うんうん、だからなかなかあの訴え取り下げということは決してだからあのこれも結局皆さんあの自分の信じたい真実、はい、ダウンタウンのやっぱ松本さんファンも当然いるし、
はい、
テレビ復帰してきてしてほしいと思う人がね、その
いるでしょうね、うん、
はい、であの逆はもうまたいるわけですよ、
うん、
あの
もうしてほしくない
してほしくないって思ってる人がいて、
はい、
うん、だからそこの部分であの例えば松本さん復帰してほしいって言ったら訴え取り下げすらもうあたかもなんかね、
うん
うん、あなんか松本さんに有利なことやみたいなことを言う人も中にはいるんだけども、それはあの一般論としては
ない、
首をかしげざるを得ないし、
うん
うんうん、
せっかく始めた訴訟ですからね、
う
ん、裁判ですから、
そうそうそう、だから結局、うん、あの訴訟する前に戻ったわけですもんね、
そうなんですよ、
ただただただそれだけ
の、ただただ去年の、うん、あの今年か今年の1月の段階に、
うん、
あのね戦いますとかなんかね、うん、X でポストし張りましたよね、うん、あの段階に戻った、
戻ったという
か、だからそのもっと前か戦いますという前に戻った、
単に、単に時間が経過したっていうだけの、う
ん、だけなんですよね、
話ですよね、うん、まあ一般的にはね、
一般的に言うと、はい、ただだから一方でもしかしたらその芸能界に復帰したいという必要性があって、
うん、
そのためには裁判を終わらせる必要性が、それはあスポンサーとの関係なのか何かわからないけれども、うん、それがどうしても必須条件で、
うん、
で終わらせるとなっても、
うん、
なんですこのまま判決行くまでは随分時間がかかるし、
時間がかかるし、
で当然負ける可能性もあるし、
うん、
とかっていう中でね、ああいう取り下げっていう手段を選んだのかもしれないし、
うんうん、何も形に残さないっていう形ですよね、うん、まあ、あの裁判の場としては、
だから裁判の終わり方としては、うん、そう判決とお互いが主張立証を尽くした上で裁判官が判断する、うん、ね、そう訴えている事実あるかないかっていうことを判断する、まあ、判決とあと、うん、まあ、和解がね、訴訟上の和解っていうのもあるんですね、うん、訴えの取り下げとはまた別に和解っていうのは当事者がお互い譲り合って、
うん、
定義何でしたっけ、相互の誤情により訴訟を終結させる旨の合意とかそんなんでしょ、うん、僕らベテランやから
定義とかすごいよね、
ベテランやから10年やってたから司法試験、そうでしょ、相互の誤情、お互いが譲り合って裁判を終結させるという合意をすると、
はい、
その和解の終わり方は我々民事訴訟してすごい多いじゃないですか。
まあよくあります、
ね。どっちかというとそっちの方が多いぐらいじゃないですか。
そうですね。
うん。でそれはできてないわけですよ。してないわけですよ。でそれはできない理由っていうのはいくつか考えられるじゃないですか。和解の場合は調書ができたら誰でも閲覧できるのか。
一応あの民事訴訟のはあの、まあ、そういう閲
覧制限手続きに詳しいから
、まあ、それで閲覧制限がつくってことは少ないと思いますけど、閲覧制限がつかない限りは閲覧できる。閲覧ですから、あの当社はできない、
写せへんけれども見に行って、ああこういう内容でまっちゃんと文春和解したんやっていうのが閲覧できるんか。
できますね、公開裁判なんで、うん、はい。
だからそれを残したくないから和解じゃなくて取り下げしたかもしれないし、うん、でも和解の方がダウンタウン松本サイドからしたら、うん、和解という言葉の方が訴えの取り下げよりも終わらせ方としてはいいですよね。
まあね、はい、
うん、まあ0か100かっていうところとの比較で言うと、う
ん、50で終わらせた、50草が40なのか60か分からへんけれども、うん、で終わらせたっていう、うん、和解っていう言葉が欲しいはずだけれどもね、和解っていうのはほんまに相互のごお互いが譲り合わないといけないから、うん、そういう意味では文春は今回の訴え取り下げに関しては何ら譲ってないですよね。
うん、はい、うん、まあ、同意しただけですね、
うん、同意してあげた。
そうで、あの客観強制性に関する客観的な証拠はないことを確認したっていうコメントが、あの松本さん側の代理人が声明を発表してましたけど、強制性について客観的な証拠があるなんていうことはそもそも文書に書かれてなかったんですよ、
うん
うん、でそもそもそういう性的な密室で行われる男女のそういう強制性が問題になるような事案で客観的な証拠がある方が稀じゃないですか、
うん、
稀というか、まあ、あんまりないですよね、
うん
うん、ほんであの例えば今回は民事ですけども、刑事事件で僕そういうあの同意の有無を争う裁判あの複数やったことありますけど、まあない中で一方の供述を信用できるっていうだけで判断するわけですよ、うん、どっちの供述信用できるというだけで、
うん、
それは客観的証拠じゃないんですよ。それも十分証拠になるんですよ、
うん
うん、という意味では客観的証拠がないことを相互に認めるっていうことは別にそれは文書にとっては負けでも何でもないんですよ、譲歩でもないんですよね、
うん
う
ん、
っていう状況ではあるんですよ、まあ、はい、うん、ただそれはでも文春は文春で訴えの取り下げに同意したということは終わらせた方がええなという判断もあるわけですよね、このまま裁判で判決取るよりも、
うん、まあね、それはね、文春からしたらその女性を結局取材対象の女性を呼ばない、
証人尋問に呼ばないといけない
し、まあ、呼ばないといけないって、まあ、呼ばないといけない可能性が高い、まあ、
相当性、真実と信じたことが相当な理由ってやることを証明するために呼ばなあかんくて、
まあ、呼ばなあかんくてまで言うとあれだけど、
まあ、
まあ、呼ぶ、まあ、まあ、かなりあの必要性は高いけど、うん、まあ、それをそういう負担をかけないというのは、うん、まあ、文書にとってはまあそれなりのメリットではある
んですね。でその時にいろいろ負担かけないと思う尋問されて、
うん、
答えに窮する場面も出るかもしれないというのも当然考えるわけじゃないですか、
うん、
でそれでね、いろいろまたその人に負担かけてあかんという意味も含めて、まあ、終わった方、ね、終わらせた方が、
うん、
まあ、同意した方がええかと、和解でもないし何も譲ってないし、うん、向こうが取り下げるだけやし、
うん、
っていう判断なのか、
うんうん、
だからそこからでもそこそあのまたさっきの事実の損費の話になりますけど、だからといって結局何かが決まったわけじゃなくて記事が出た時の状態に戻ったっていうことなんですよね、
うんうん、はい、
うん、この我々が1月頃にも話した状態に戻っただけなんですよね、
うん、
でもその戻っただけなのに裁判が終わったことによって結論が出たと論評する人がなぜかいるんですよ、うんうん、それがね、うん、SNS 上にもオールドメディアにはいるかどうか分かんないんですけど、
うん
うん、だからそこは違うかなと、
うん
うん、
ね、終わったんだからいいみたいな、うん、
で終わったんじゃなくて元にも1月のあの段階に戻ったんですよ。だからあの1月の段階で松本さんをそのまま継続的にテレビで出ていいのか否かという問題に戻ったわけですよ、
うん、
結局状態としてはね、
はい、
うん、っていうことやとは思うんですけど、うん、ただだかなかなかね、こういうことを説明するのが難しいですよね、
うん
うん、まあ、このラジオだったらこうやって時間をかけてね、
うん、
3人同業者がいて、うん、こうやなって確認しながら言えるんじゃないですか。
いやでもまあでもね、文春のやってることはなんかすごく難しいって、僕らがその刑法の最初の目的みたいなところで、うん、その刑法というのは自由保障機能があってっていう、
うんうん、
その習うじゃないですか。
習う習う。
それはつまり、刑法に当たらないことは自由にやってもいいんだと、
うん、そうそうそうそう、
というふうに習って、それが刑法の目的であり、うん、趣旨でありというふうに習ったわけだけれども、うん、機能であるというふうに、う
ん、だから法律を明確にして、はい、どれが犯罪でどの行為が が犯罪でどの行為が犯罪に当たらないか明確にすると、はい、自由を保障するのが刑法やみたいな言い方をするんですよ ね、
そういう機能があるというふうにされているんだけれども、松本さんは明確に犯罪をしたというものではないわけで、うん、ないけれども文春が書いて、書いたら、結局犯罪に当たってないけれどもテレビに出られないという状態ができちゃうというのも、まあなんかそれって僕はどうなのかなとも思いますけどね。
ほんで、まあ、その当時あの書かれている内容も、まあ、いわば今のこの2024年には存在する不同意性交等のような内容のことが書かれていると、うん、当時はそれがなかった、はいはい、っていう状況下で、うん、まあでも書き方によっては強制わいせつと取れんこともないと、
はい、
うん、その暴行脅迫、
はい、
それが相手を犯行が困難な状態にしてたとすればそうですけど、
まあ、そうですよね、う
ん、だからそこは分からないんだけれども、まあはい、結局でも松本さんが出れんっていうことは、うん、まあ言ったら司法でもなく、
うん、
そのマスコミそれ、プラス社会によって裁かれると、
はい、
もうよあのこうやってメディアに出てるタレント芸能人は、うん、その生命を失ってしまうっていうことがまあ行われたということにはなるん で、 そこの気持ち悪さとともに、だからこそ、うん、やっぱり裁判ってやった方がよかったんかなと思う。やって 続けてもでもあのその裁判で分かる真実が必ずしも真実でもなかったりもまたするわけで、やっぱり立証が難しいとかいう問題があるわけで、いろいろね、
そのね、真実でなくても文春は真実相当性があれば勝つわけで、うん、で、ね、結局でもジャニーさんが覆ったのも結局最後まで負けちゃったからだし、
うんうんうん、
野田聖子さんが負けちゃったのも最後まで負けちゃったから、
うんうんうん、
もうそういうふうな、もう司法としてそういう事実が確定されてるからだという話になると、う
んうん、最後ま
で
争ってね、
争って最後まで行くと、もう、う
ん、ちゃんと
レッテル貼られちゃいますよね。
あの一方的な報道 でそういう社会が裁いたんじゃなくて司法が裁いたという形は、
うん、
になったんだと思うんですけど、ね、もしそうなればね、うんうん、でもそういう形にもならんまま、
うん、
それでいいのかなと、報道だけで人を裁くことがあっていいのかなっていう状況にまた戻ってて、
うん
うん、のが今の現状であると、何も解決してないんじゃないかなということかな、うん、最後曲いこうか、
はい、
なんか曲いこうかっていうの
なんかお兄さんみたいな、はい、あの私の食材の独占になっておりますけれども、
いえいえ、
はい、では東方神起で Why Keep Your Head Down、
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和6年11月20日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。